こんにちは。今日はですね、あなたが共有してくださったフラックスコンディショニングスの、資料ですね。これをもとに体の動きとか日々の疲れやすさとか、そういう悩みにどうアプローチできるか、ちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
こんにちは。よろしくお願いします。
疲れやすいとか、運動してもなんか効果感じにくいなとか、まあ昔みたいに動けたらなみたいな、そういうところに何かヒントが見つかるといいですよね。
そうですね。
資料を拝見すると、体をこうスムーズに効率よく動かすには、特に大事な3つのポイントがあるみたいですね。
ええ、そうなんです。体が全体でこう連動して動くっていうのが基本ですからね。
はい。
で、その中心になるのが、資料にもあったように、胸郭、まあ肋骨周りですね。
胸郭。
それから骨盤体、股関節を含めた骨盤周り。
はい。
そして脊柱、まあ背骨のことですね。
ふむふむ。
フラックスさんのデソドは、この3つの連携を整えるっていうところにかなり焦点を当ててる、そういう印象です。
なるほど。その3つが連動してると。じゃあまず、胸郭の可動性からいきましょうか。
はい。
これが硬いと呼吸に影響が出るっていうのは、どういうメカニズムなんですか？
呼吸って1日に、まあ、約2万回も繰り返してるわけですけども。
2万回？
ええ。で、この胸郭、肋骨周りが硬いと、どうしても呼吸って浅くなりがちなんですよね。
ああ、なるほど。
資料によると、それがまあ無意識のうちに筋肉を緊張させてしまって、
はい。
で、活動モードの交感神経がこう優位になっちゃうと。結果的になんか疲労が抜けないなとか、いつも疲れてる感じがするみたいな状態に、まあ、つながりかねないと。そういう指摘がありますね。
はあ。
だからこう、しなやかに、3D で動く胸郭っていうのが深い呼吸とかリラックスのためにはすごく大事になってくるんです。
1日2万回って全然意識したことなかったですけど、その胸郭の硬さがもう全身のこう緊張感とか疲労感につながってる可能性があるわけですね。
そういうことですね。
じゃあ次は骨盤体股関節の動作コントロール。
ええ。
資料には体のようで縁の下の力持ちって書いてありましたけど、これは単に柔らかればいいってわけじゃないんですか？
そこがすごく面白いポイントだと思うんですけど、
はい、
資料で強調されてるのは可動域ももちろんですが、それ以上にコントロールする能力なんですよね。
コントロール。
ええ、例えば太ももの骨、大腿骨ですね。これは動かさずに骨盤だけを動かすとか。
ほう。
あるいは逆に骨盤は安定させたまま股関節を精密に動かすとか。
なるほど。
こういうちょっとした操作能力、これが歩いたり走ったりっていう日常の動きとかスポーツの質を根本的に高める鍵になるんだと。
はあ。
あなたご自身、股関節周りをどう動かすかって普段意識されることってあります？
いやー、あんまりないですね。コントロールするっていう視点は、なるほど、ただ動けばいいってもんじゃないんですね。
そうなんです。
そして3つ目が脊柱、背骨のしなやかさ。
はい。
24個の骨がつながっているこの部分、これが下半身から上半身への力の伝達に重要なんですね。
ええ、そうなんです。背骨がしなやかに動くことで体全体の動きがこうスムーズにつながるんですね。資料にもありましたけど、そのためには背骨の一つ一つの骨、椎体って言いますけど、これをこう分けて動かすような、そういう繊細なコントロール能力がまあ必要になってくると。
なるほど。一つ一つ。
ええ、つまりですね、胸郭、骨盤大、脊柱、この3つがそれぞれちゃんと動いて、しかもちゃんと連携することで初めて体って効率よく機能するんですよっていう考え方ですね。
まあ連携が大事。
そうです。例えば胸郭が硬かったら、その影響って背骨を通して骨盤の動きにまで影響が出ちゃう可能性があるわけです。
うわー、つながってるんですね、全部。
まさに。
で、この3つの連携を実際に体で整えていくっていうのが、資料にあったフラックスさんの体験セッションってことなんですね。
そのようですね。まずカウンセリングで体の状態とか悩みとかしっかり聞いて、
はい、
で、動作評価、動きを見て、動きの癖とかどこが弱いかなみたいなのを見つけ出すと。
癖ですか？
ええ。資料にあった生態的な姿勢のチェックとか歩行分析とかはまさにそのためのものかなと。
ふむふむふ。
どこが動きすぎちゃってて、逆にどこが全然動いていないのかとか、それを特定して、そこから呼吸の改善、コアの安定、ストレングス、筋力ですね。
はい。
そして心肺機能の向上、いわゆる ESD、 エナジーシステムデベロップメントっていう持久力系のトレーニングへと段階的にアプローチしていくという流れが示されてましたね。
なるほど、その人の癖を見抜いて段階的にアプローチしていくと、パーソナルならではの強みですね。
そう思いますね。
というわけで今回の資料から見えてきたのは、その胸郭、骨盤大、脊柱っていう3つのポイントの柔軟性と、あとそれを自在に操るコントロール能力、
ええ、
この2つが軽やかな動きとか日々の活力のためには欠かせないんだなということですね。
はい。
あなたにとってなんか特にこれはって感じた部分ってありました？
やはり今おっしゃったように、この3つの要素がいかに密接に関わり合ってるかっていう視点ですね。一部分の問題が本当に全身の機能に影響しうるんだなっていう、これがフラックスさんのメソッドの、まあ、根幹にある考え方なのかなと感じました。
なるほどな。
あと資料には5月限定でしたっけ、体験セッションの情報もありましたよね。
あ、そうでしたね。通常60分8800円が4400円になると。
ええ、でさらに当日入会すると特典もあるみたいな。
ウェアも無料レンタルとかあるみたいで、試しやすいかもしれませんね。
そうですね、体を根本から見直したいなって思ってる方にはいいきっかけになるかもしれないですね。
本当ですね。
それで最後に一つ、リスナーの皆さんにもぜひ考えてみていただきたいことがあるんですが。
お、何でしょう？
こういう特別なトレーニングだけじゃなくてですね、例えば普段の生活の中で椅子からこうスッと立ち上がるときとか、
はい、
あるいは棚の上にあるものを取ろうとして手を伸ばすときとか、
ありますね。
そういうときにほんのちょっとだけ呼吸を意識してみるとか、骨盤とか股関節どうなってるかなって感じてみるとか、背骨のしなりを使ってみようかなとか、
ふむふむ、
そういうほんの小さな意識を向けてみるだけで、ご自身の体の感覚とか動きの質にどんな変化がこう生まれてくるかなと。
日常のほんの小さな意識が、
ええ、もしかしたらそれが大きな変化につながる第一歩になるかもしれないななんて思うんですよね。